主は皆さんと共に。マタイによる福音。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。主の御言葉。どうぞおかけください。先週お知らせしましたように、中村大司教様は本助祭の司祭助会を許可なさいました。まあ、そうなると助会式に預かった方は見たことあると思うんですが、お話をする神父さんが選ばれるわけです。今日はと言ったりしますが、可能性としては私にその しなさいと言われる可能性があります。司祭が100人ぐらい集まって、で信者さんもまあ分かりませんけど、どうかしたら1000人ぐらいで、今回は韓国からもソウルから20人とか30人とか司祭たちが来るらしいです。でそうなってくるとですね、ドラどういう話しますとか聞かせてみろみたいな先輩たちがゴロゴロいるわけですよ。まあだから今の気分は、主よこの杯を私から取り除けてくださいと、まあそういう気分でありますが、もしその使命を受けたら精一杯果たしたいと思っております。五光源の祝日を迎えました。占星術の学者たちがイエスを伏し拝み、贈り物を捧げます。馬小屋に三人の博士の御像を納めました。それまで離れたところに置いていました。それは東方で星を見て、今拝みに来てますよと、そういうことを感じさせるためです。 さてこの占星術の学者たちは権力を振りかざすこの世の王であるヘロデにユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと尋ねています。改めてユダヤ人の王が何を意味しているのか確認しましょう。マタイ福音書の27章11節で総督ピラトがお前がユダヤ人の王なのかと尋問する場面があります。また十字架にかけられた場面、マタイ27章37節でイエスの頭の上にはこれはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きが掲げられました。すると福音記者マタイにとってユダヤ人の王とは十字架につけられるイエスを表すことになります。イエスはヘロデのような王なのではなく罪から人を救うために十字架に向かって歩む王なのです。ここまで考えるとユダヤ人の王という称号を占星術の学者に言わせたのは福音記者マタイかもしれません。ユダヤに住んでいるヘロデは自分が生き残るためなら何でもする残忍な王ですが、ユダヤ人の王イエスはユダヤに住んでいるヘロデ王ではなくてユダヤ人の王イエスは罪から人を救うために十字架に向かい人を生かす王です。占星術の学者たちは両方の王に会いました。そして人を生かす王イエスにひれ伏し黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げたのです。二人の王のうちイエスを誠の王として選んだのです。占星術の学者たちは私たちにも選択を迫っています。私も言って拝もうというだけでイエスを自分の中から追い出して暮らすのか、それとも別の道を通って自分たちの国へ帰っていった学者たちのように心の中にイエス救い主を受け入れてイエスの照らし導きを信じ生活するよう心がけるか今問われています。馬小屋は片付けられクリスマス気分も終わることでしょう。しかし私たちにはユダヤ人の王としてお生まれになった方、つまり人を罪から救うために十字架に向かって歩むお方に見習って生きることが求められています。教会に集まるたびに宝の箱を開けて贈り物を捧げ、今週もあなたの生き方に倣って生きていきますとお約束してそれぞれの場所に帰る、そういうこの決意が必要になります。これは多くの人の生き方からすれば別の道を通って生きることかもしれません。それでも選んだ生き方が正しいと信じるならこの道を全うしていきましょう。自分の十字架を背負って誠の王であるイエスが歩む道を共に歩みましょう。この道を生きると決めたその時から私たちには目で見る馬小屋はもう必要なくなります。